耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1099回4月10日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。新年度が始まりましたのでね、新しい役職で仕事をされている方も多いんじゃないでしょうか。リスナーさんの中にですね、現在課長をされている方、またはですね課長候補の方とかいらっしゃいますかね。そういう人にはですね、ちょっとエールを送りたいんですけども、よっ課長、我ながらひどい言葉ですね。もう少し真面目に言うとですね、この課長というのはですね、なかなかこのマネージャーでもなく、またそのプレイヤーなんだけども、プレイヤーの中のリーダーであって最前線だけにもいられないという、ね、なかなか難しい役職であるとよくお聞きします。今回はですね、そんな中間管理職と言われるこの苦労が多い課長職をですね、最高に魅力的な役職へね、成長させるノウハウの詰まった一冊をご紹介いたしますので、先ほどの無礼をですね、課長の皆様方に詫びつつ、今回の新刊ラジオを紹介したいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はウェーブ出版より出ております、佐々木恒夫著、そうか君は課長になったのか、という本です。著者の佐々木恒夫さんですが、株式会社東レで取締役、経営研究所社長などを務められた後、経団連理事や政府の審議会委員などの公職を歴任されてきた方です。なかなかすごいキャリアをお持ちの方なんですけどもね。今回紹介します本のタイトル、そうか君は課長になったのか、これはですね、佐々木さん自身が、まさにですね課長の皆さんに向けている言葉でもあるんですけども、佐々木さんもね、かつて、課長をやっておりました。そのですね、課長職の魅力を、現役の課長さん、そして未来の課長候補の人たちに、課長としての役目や心構え、また最短距離で最大の効果を生み出すノウハウといった形でですね、皆さんに教えてくれる、課長養成テキストとも言える一冊です。で、皆さんの職場を振り返ってほしいんですけどもね、課長以外の方、理想の課長っていらっしゃいますでしょうか。あと課長職に憧れているっていう人、学生さんでもいいんですけど、いらっしゃいますかね。どうも課長というのはですね、やっぱ中間管理職というイメージがありましてね、こう多忙を極める中でチームをまとめて、うまく操らなければならないという大変な役割というふうな認識があると思うんですけども、この佐々木さんが言うにはですね、部下には指導力を発揮し、上司には成果を見せなければならないというハイプレッシャーながらやりがいのある仕事であるって、そういうですね、書き方をされています。皆さんの中にはね、課長になりたいっていう風に声を大にして言う人はそうそういないと思うんですよ。多分ね、志が高い人はね、社長になりたい、部長になりたいっていうとかね、あと独立したいって言うと思うんですけども、課長になりたいってほんと最近聞かなくなりましたね。で、この本ではですね、佐々木さんがその課長職の魅力を、仕事とチームをコントロールする責任や、上手な上司部下との付き合い方といった苦労の中に見出した、その内容を伝えてくれています。で、こちらの本はですね、5章構成で書かれているんですけども、それよりもですね、この5章構成よりも重要なのがですね、佐々木さんがこの本で課長職の魅力や心構えを37個紹介してくれるんですね。で、この37個のですね、エッセンスというかトピックスというかですね、この伝え方が非常にハートフルなんですね。どういう伝え方かというとですね、石田くんという架空の新任課長に向けた応援の手紙を佐々木さんが書いている。そういう設定で書かれているんです。なのでね、まるで小説のようなんですね。なのでタイトルの、そうか君は課長になったのかっていうね、この発言も、佐々木さんが石田くんに向けて言っているセリフであるように聞こえてくるという。帯にね、この佐々木恒夫さんの顔が載ってるんですけども、いい笑顔するんですよ。言い方悪いですけども、ビジネスマンでこんなにいい笑顔はそうそう見れないなっていう感じのですね、ほんと善人そうないい本当に笑顔なんですね。すいません、なんて褒めていいかわかりません。ぜひ皆さん見てみてください。でですね、こちらの本、現役の課長さんにとってはですね、皆さんがその石田くんの視点になってみれば、普通にただ読むよりもですね、心に刺さる言葉が多いかもしれません。では、5章構成と言いましたのでですね、章別にざっくりどんなことが書いているのか紹介していきましょう。 まずは第一章、まずはじめに志を持ちなさい。ここでは課長職に就くにあたって課長としての心構えをテーマに教えてくれます。例えば、優秀な課長を目指すなら絆を大切にする、リーダーの役目を果たすためにプレイングマネージャーになってはいけないというようなですね、まあ、どうあるべきかというですね、まあ、課長のその心構えとかもう立ち位置とか、そういったことをね、アドバイスしてくれています。で、続く第2章、課長になって2ヶ月でやるべきこと。こちらでは実際に課長に就いた後にすぐ取り掛かるべきことをまとめています。例えば、時間にルーズなせいで成果が出せないなら時間厳守を叩き込むといったノウハウ、前任者の仕事を評価した上で課を刷新するために全ての部下と面談するといったノウハウなどなど、まあ、課長としてのね、自分の信念を示すこの必要性を教えてくれています。次の第3章、部下を動かすというパートではですね、まあ、チームをまとめて業務効率を上げるために部下との付き合い方、これについて触れています。例えばこんな感じですね。褒めるときも叱るときも本気でなければダメ、部下の戦力を最大に引き出す指導を心がける、まあ、こういうですね、この部下との付き合い方のお話なんですけども、かゆいところに手が届くというか、何と言いますか、こんなノウハウもあります。信頼する部下が退職を望んだら、まあ、これなんかは実際に課長職の方には非常に役立つアドバイスなんじゃないでしょうか。次の第4章はですね、社内政治に勝つというタイトルなんですけども、今度は一転して、部下ではなく上司との付き合い方がテーマになっています。仕事をより円滑に進める上で重要な強力な援軍の作り方、社内政治を部下の昇格に効果的に生かすコツという、なかなか作詞的な内容でですね、皆さんのね、人を見る目も問われるっていうね、ポイントを紹介しています。で、最後になります第5章は、自分を成長させるというタイトルで、まさにタイトル通り、自分磨きの重要性を説いています。テクニックとしては、社外の人との積極的な交流、価値のある読書の仕方、こういう自己啓発的なアドバイス、そして家族を大事にするという、プライベートながら仕事以上に大事なことなんてのを教えてくれています。というわけでね、以上5章とそこに書かれている内容をざっくり説明してきましたけども、いかがでしょう。この本のね、一番特徴的なとことしてはですね、やっぱさっき言いましたように、その小説というか手紙帳であるということ、これが非常にハートフルでね、心に刺さりやすくなっているということとですね、佐々木さんご自身の経歴を見ればわかるようにですね、経験者からの本当現場目線での教えです。なのでね、実践することでできる課長となりやすい、本当に生の声を教えてくれるというですね、課長の皆さんにとってはいい養成テキストだと僕は思いますね。で、一番気をつけてほしいのがですね、佐々木さんがこの本で最も大事にしているのはですね、仕事ができることとか、あとリーダーシップが取れること、それよりもですね、それももちろんなんですけども、仕事の中で生まれる絆、人を動かす熱意、こういったものを非常に大事にしています。というのも、実は佐々木さんはですね、課長だった時代に肝炎とうつ病を併発した奥さんの看病と、自閉症の長男を含む3人の子供の面倒を見なければならないという時期がありました。そのためですね、毎日18時には退社しなければいけなかったんだそうです。そういった個人的な事情と、また、課長としての責任を両立させるために、仕事の効率の見直しや改善に取り組み始めて、結果として、37のノウハウが生まれるに至ったというわけなんですね。なので、佐々木さんにとってですね、仕事が第一というわけではなくてですね、家族との絆のための努力が、仕事をそのより効率的にしてくれる方法というのを見つけさせてくれた、というわけで、この本で紹介されているノウハウからもですね、人を大事にする、家族を大事にする、そういった信念がよく伝わってきます。というわけで皆さん、こちらの本なんですけどもね、課長、すごい人間的に愛される課長になるための、養成テキストと思っていただいてですね、課長職がめんどくさいとか言わずに、ぜひ、ご自身のね、課長というポストを、理想的な役職に変えてみてください。では最後にこちらのコーナー。 矢島のドッグイヤー。はい、というわけでブックナビゲーター矢島の独断と偏見でおすすめのページをご紹介するこちらのコーナー、今回はわりかしオーソドックスなところをまとめてみました。まずは一つ目、仕事上で、言わなくても分かってるだろうなんていうふうに考えてですね、ちゃんと言葉にして伝えていないなんていう状況ありませんでしょうか。あうんの呼吸とか通過の中っていうのは非常にね、頼もしい限りなんですけども、その過信が思わぬミスを呼ぶこともあります。それを防止したいなら83ページ読んでみてください。2つ目、理想の仕事をするためには理解ある上司という強力な援軍が欲しいところです。課長だとね、直属の部長が最も身近な援軍となり得るんですけども、実はさらに一段上の上司と仲良くなっておくとより効果的なんだそうですね。これはなかなかね、処世術に長けたスキルだと思います。この理由140ページに書いてあります。最後になります、3つ目、課長に着任したらまず部下全員を面談しましょうと。これがですね、前任課長から引き継いだ情報をもとにですね、鵜呑みにしてしまうと危険なんだそうですね。でこの面談をするか否かで、その課長の方のね、やるべきこともはっきりしてくると言います。部下との面談の重要性、ぜひ48ページで学んでみてください。以上、矢島のドッグイヤーのコーナーでした。では書籍情報です。そうか、君は課長になったのか。佐々木恒夫著、ウェブ出版より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回のタイトルいいですね。そうか、君は課長になったのか。ただ収録の時ちょっと困ったことがありましてですね、これね、タイトルが秀逸すぎてですね、いろんなニュアンス乗っちゃうんですよ。最初僕が打ち合わせ中にね、ボソッと言った、そうか君は課長になったのかっていうつぶやきがですね、矢島さんそれ怖いですと、なんか岸辺一徳みたいですと言われてしまったわけですね。岸辺一徳さんはもっと、そうか君は課長になったのかぐらいにやると思うんですけども、こうなるのが嫌でね、さっき収録中ですね、笑顔でね、そうか君は課長になったのかって読んだらですね、それやめましょうと怒られましてですね、ニュアンス乗っちゃうんですよ。そうか君は課長になったのか、これだけなんですよね。僕今何回言ったんでしょうね、タイトル。皆さんもぜひですね、2、3回口につぶやいてみてください。絶対なんかニュアンス乗っちゃいます。これを殺せる人は、新刊ラジオに出演してください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。